今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫倫太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、毎月定例の特集、今月のオールデイズレコードです。今年の7月にリリースされたオールデイズレコードの作品を中心に紹介していきたいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
さて、いよいよ8月も終わりということで、2019年の夏も終わろうとしているわけですが、まずは初めに私竹迫倫太郎の夏の終わりを歌ったナンバーをお聴きいただきたいと思います。2003年のミニアルバムエンドレスデイドリーム、2015年のベストアルバムハーモニーズザベストオブクライマックスイヤーズ収録のナンバー、夏のエピローグ。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫倫太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、毎月定例の特集、今月のオールデイズレコードなんですけれども、
はい、
今年の7月にねリリースされたオールデイズレコードの作品を中心に紹介していきたいと思います。
はい、
まずお聞きいただきましたのはアストロノーツのムービンでございました。1960年代の日本のですねサーフィンブームの火付け役となったグループアストロノーツの1963年のデビューアルバム、サーフィン with the Astronauts がこの度オールデイズレコードからリリースされました。
はい、
今回お聞きしたのは特に日本で人気のきっかけとなった邦題太陽の彼方にで知られるムービンでございました。本曲は本国アメリカではシングルリリースはされていなかったんですけれども、1964年に日本ビクターが夏の目玉曲としてね独自にシングルリリースして、藤本浩一さんが乗ってけ乗ってけサーフィンという歌詞をつけて歌いまして、それがきっかけで日本中に広まり、サーフィンブームが巻き起こったと、言われております。
なるほど。
アメリカではデビュー曲のバハがですね全米94位を記録しただけで、ほとんど、無名のグループだったんですけどね、このアストロノーツというのは。日本ではアイドル並みの人気を博したという、まあ、なんとも不思議な、ね、
はい、
グループでございます。
はい、
次もですねそのアストロノーツ関連の、ね、楽曲なんですけれども、はい、サーフミュージック関連のレアアイテムとして知られます。1964年1月30日アメリカ公開の映画、ボビー・ビントン主演のサーフパーティーっていうね映画があるんですけど、そのサントラがこの度オールデイズレコードからリリースされまして、
はい、
それに収録されているアストロノーツのナンバーを次は聞いていただきたいと思います。
はい、
アストロノーツでサーフパーティー。はい、アストロノーツでサーフパーティーをお聞きいただきました。
はい、
このサーフパーティーというですね映画自体はですね、低予算のもので、まあ、あんまり話題にならなかったらしくてですね、
はい、
日本でも公開されたかどうかちょっとよくわからないんですけれども、
はい、
サントラ版はリリースされまして、まあ、さっきのねこのアストロノーツによるサーフィンブームに、便乗する形でまあね、リリースされて、かなりこう日本では宣伝もね、力を入れてされてたような感じなんですね。今回まあかけたのはその映画の主題歌のサーフパーティーだったわけなんですが、
はい、
1964年の1月にアメリカでコンペティションクーペとのカップリングでシングルリリースされまして、日本では64年7月にカクとのカップリングでシングルリリースされております。
はい、
日本ではチャート入りもしたと、ね、いうことでございまして、まあ、時代を感じさせるね、まあ60年代の夏という感じでしょうかね。まあ、そういう2曲が続いたんですが、
はい、
次も、インストの曲でございます。まあ、夏を感じさせる、ね、はい、ナンバーでございます。
はい、
とりあえず聴いていただきましょう。サント&ジョニーでシーシェルズ。はい、サント&ジョニーでシーシェルズをお聴きいただきました。
はい、
スティールギターとリズムギターの兄弟デュオ、サント&ジョニーのアルバム「アンコール」と「ハワイ」と「アラウンド・ザ・ワールド・ウィズ・サント&ジョニー」の3枚を収録したボックスセットがこの度オールデイズレコードからリリースされました、
はい、
今回おかけしたのはそのうち私の一番お気に入りのアルバム1961年のアルバム「ハワイ」ですね、はい、それに収録された彼らのオリジナルナンバーでございます。
はい、
やっぱこの8分の6拍子のバラードというのはなんか夏に合いますね。まあ、ビーチボーイズ的な擦り込みなのかもしれませんけれども、これは、まあ、あのかなりこうハワイアンな感じで
ね、
まさにハワイなんですけれども、まあどういうんでしょうか、ハワイの夕暮れ時にね、浜辺でぼーっとこう音楽を聴きながらカクテルなんか飲みたいな
ですね、
みたいな、
みたいな、ね、
気分になりますね。
そうですね、
ぜひね、いつか実現させようかなと思うところでございますけれども、
はい、
どんどん行ってみましょう。
はい、行きましょう。
次はですね、これちょっと面白い、CD でしたね、はい、先日6月6日に亡くなったドクター・ジョン、ドクター・ジョンを追悼してですね、彼の代表作でありますガンボに、収録された楽曲のオリジナルをですね、アルバム収録順に並べたディスクと、それからガンボを深く知る上で重要となる楽曲で構成されたディスク、2枚をですね収録した、CD セット、The Recipe for Gumbo Roots of the Songs from the Album Dr. Jones Gumbo という CD がですね、この度オールデイズレコードより、リリースされました、次は、そこから聴いていただきたいと思います、
はい、
Sugar Boy and His Cane Cutters で Jack and Moe。はい、シュガーボーイ&ヒズケインカッターズでジャック・ア・モーをお聴きいただきました、
はい、
この曲は、ガンボの1曲目に収録されたアイコ・アイコのオリジナルとなっております、アイコ・アイコといえばね、1965年のディキシー・カップスが有名ですが、本当のオリジナルはこの1953年のシュガーボーイ・クロフォードのジャック・ア・モーとなってるんですね。ドクター・ジョンはまあセカンドラインリズムを強調したねアレンジで料理しておりましたけれども、まあこのオリジナルはどういうんでしょう、まあカリビアンジャンプとでも言うんでしょうかね、まあそういうビートになっておりまして、まあその違いがね楽しめたかなと思います。ドクター・ジョンね、好きな人結構ね多いと思うんですけれども、このレシピフォーガンボはですね、非常にアルバムをね知る上で貴重な音源集となっておりますので、ぜひニューオーリンズ音楽ファンの人はね、ちょっと勉強のために言ったらなんですけれども、一枚ね家に置いといていただけたらなと思う次第でございます。じゃあ次行ってみましょうか。次はですねソウルものですね、これはちょっと個人的には、今回のリーシューの、作品群の中では一番嬉しかったやつかもしれませんね、聞いていただきたいと思います。ギャンブル&ハフが最初に成功させたソウルグループとして有名なイントゥルーダーズ、彼らのですねファーストアルバム Together がこの度オールデイズレコードからリーシューされました。今回おかけするのはそのタイトルトラックであり目玉曲である、Together でございます。それでは聴いていただきましょう。 The Intruders で Together。はい、 The Intruders で Together をお聴きいただきました。
はい、
全米 R&B チャート9位、全米ポップチャート48位をね、1967年に記録したナンバーでございまして、作詞作曲プロデュースはケニー・ギャンブル&レオン・ハフ、そしてですねこの非常にこう洗練されたアレンジがね、はい、素晴らしいんですが、そのアレンジを担当したのは、ギャンブル&ハフの師匠筋にあたる名プロデューサージェリー・ロスの右腕として知られるジョー・レンゼッティ。このアルバムはですね全体にわたってこのジョー・レンゼッティのアレンジが光っておりまして、
はい、
ぜひね、まあ、この曲のためだけというんじゃなくてですねアルバム通して聴いていただきたいので、まだ聴いたことない持ってないという方はぜひ、ね、手に取っていただきたい一枚となっております。
はい、
もう一曲ですね、まあ、こう黒人ものの、音楽ね行ってみたいと思うんですが、
はい、
ですね1983年のエレクトリックアベニューのヒットで有名なエディ・グラントが在籍していたバンド、ジ・イコールズの、ファーストアルバム、1967年のファーストアルバム、アン・イコールド・イコールズ というアルバムがこの度オールデイズレコードからリーシューされました、
はい、
今回おかけするのは、それに収録されておりまして翌年1968年に全英1位を記録したナンバーを聞いていただきたいと思います、
はい、
G イコールズで Baby Come Back。はい、G イコールズで Baby Come Back をお聞きいただきました、
はい、
ですね、うん、作詞作曲エディ・グラント、
はい、
となっておりまして、
はい、
これエディ・グラントという人はですね、うん、南米の小国ガイアナ出身のロンドン育ち、
うん、
という人らしくてね、まあ、様々な文化がこうどういうんでしょうミックスされた感性を持っているミュージシャンでございまして、うんルーツはですね黒人音楽を取り入れた、まあ、ローリングストーンズやヤードバーズなんかの、まあ、イギリスのグループと、うん言っておりましてなんか、まあ、黒人の、ね、グループなんですけれども、
うん、
なんかこうロックバンドっぽいというか
そうですね、
ね
う
ん、でこの曲なんかも、うんまあ、みんなどう感じるかわからないんですけど僕はなんかこう後期のビートルズに、ね、ちょっと通じるような印象も受けるんですよね、
うんうん、
なので面白いなとさすがこういうのが出てくるのがロンドンかなって気がするんですけどもね、うん、でライナーノーツはですねおなじみの、上柴徹さんでございまして、うん、今回も詳細な内容となっておってですね、うんまあ、大変まあ勉強させていただきました、
うん、
ぜひ皆さんもね音楽の向こう側にあるものが見えてきますので、まあ、こういう上柴さんのライナーなんかを片手にね音楽にね触れていただけたらなと思う次第でございます、
はいはい、
さて、まあ、今月のオールデイズレコードをね、まあ、今回もいろいろとかけてきたんですけれども、
はい
まあ、次が、まあ、最後の作品になるんですけれども、うん、前回の、この今月のオールデイズレコードでかけたですね、うん1964年発表のザ・ホリー・リージ・ストリングスのザ・ビートビートルズソングブックっていうのがあったんですけれども、うん、それに続いてですね今回、同じ、まあ、1964年にリリースされた同企画のアルバムザ・ビーチボーイズソングブックっていうのがですね、オールデイズレコードからリリースされました、
はい
まあ、64年のそれと67年にリリースのボリューム2その2つを2 in 1とした形でねリリースされておりまして、うん、まあ先月のそのビートルズソングブックとその同じ形式なんですが、
はい、
今回はそこからね、ちょっと聞いていただきたいんですけども、うん、ビーチボーイズソングブックはですね、あの大滝詠一さんがナイアガラソングブックを制作する上でまあ参考にした作品としても有名でございまして、うんまあ、ナイアガラにとってもね重要な作品かなと思うんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、
前回もその、ビートルズソングブックから、2曲ねボリューム1ボリューム2から1曲ずつ、聴いていただいたんですけれども、うん今回もこのビーチボーイズソングブックからは2曲ねボリューム1、はい、ボリューム2からそれぞれ1曲ずつ聴いていただきたいと思います、
はい、
このボリューム1とボリューム2はですね、
はい
まあ、ホーリー・リジ・ストリングスなんですけど、うん、アレンジャーが変わっておりまして、うん、1がスチュー・フィリップスで2がモート・ガーソンとペリー・ボトキン・ジュニアになってるんですね、
うん、
この違いがですね多分次聞いていただけたら、うん、分かるんじゃないかと思うんですけれども、うんまあ、その辺を気にしてね2曲連続お聴きいただけたらなと思うんですが、1曲目はボリューム1よりウェンディ2曲目はボリューム2よりグッド・バイブレーションズをお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。ザ・ホーリー・リッジ・ストリングスでウェンディそしてグッド・バイブレーションズ。
姫路市役所から北へ徒歩1分相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト何でも構いません。 FMII のホームページ番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索しぜひアクセスしてみてやってください。
はい
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい、
次回はですね放送日が9月7日ということで私のですね誕生日の前日と、ね、いうことでございまして久々にこう私竹迫凛太郎の楽曲を中心としたね、放送をお送りしてみたいと思いますので、どうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。
はい、
それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。